はい、休憩前に引き続き会議を開きます。亀井総合政策部長。
はい、先ほどですね、鈴木仁美議員のご発言におきまして、館山市南房総市定住自立圏共生ビジョン、これ、原案なんですけれども、の中で、2060年の人口で館山市が南房総に抜かれてしまうというご発言がありましたけれども、ここでちょっとご説明させていただきたいんですが、国立社会保障人口問題研究所による2060年の将来推計人口では、館山市が26,712人、南房総市が15,773人であり、館山市の方が約1万人多くなっているというところでございます。で、ちなみにですね、国勢調査の数でいきますと、40年前の1980年、昭和55年になりますけれども、当時は館山市が56,257人、南房総市がですね、今の、枠組み、合併後の枠組みでいきますと、55,652人、それが2020年、令和2年の現状でいきますと、国勢調査の数値でいきますと、館山市が45,153人、南房総市が35,831人、減少率といたしましては、館山が 20%、で南房総市が 36% と、そういうことになっております。この場を借りてご説明させていただきます。以上です。
はい、それでは続けます。14番鈴木正一議員ご登壇願います。
今回の通告の最後になりまして、まあ、皆さんがいつも思っているようにお疲れだと思いますけれども、まあ、通告に従いましてですね、答弁させて、質問させていただきます。ごめんなさい。なんか最後になりますといろんなものが重なってまいりまして誠に申し訳ありません。実際にはですね、今日も昨日も榎本議員の方からあったんですが、重なることが結構多いものですから、まあ、そういった面を気にしながらですね、私もこう、質問させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、通告に従いまして、質問させていただきます。まず1点目はですね、館山市地域公共交通について3点ございます。1点目は、今まで実施した実証運行について課題と成果についてお伺いいたします。まあ、2点目ですが、現在市街地循環バス実証運転が今6月1日から運行されています。1年間これは行われますが、その後の終了後の対応についてお伺いいたします。3点目、まあ、今後実証運行していない地域、まあ、様々あると思うんですが、その計画はどのようになっているのかお伺いいたします。2点目、ゴミ処理施設の大規模改修の工事についてですが、1点目、大規模改修を行っていますが、1日の処理能力はどのくらいなるのかお伺いいたします。2点目、まあ、今後は木であるとか竹等は再資源化にするなど、資源環境型社会の構築が求められているが、立案があるのか伺います。3点目、外部処理が増える中、市民に対してゴミの減量化について周知が必要ではないか、どうか伺いいたします。3点目ですが、館山市を日本で一番住みやすい町に政治信条を問いたいと思います。聞く、見る、動く、実践しながら持続可能な街づくりの基盤となる財政の健全化に取り組んできたと思いますが、 今後も重要な課題がありますので、その辺のところもお伺いしたいと思います。答弁後に再質問させていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
鈴木正一議員の質問にお答えいたします。大きな大地立山市地域公共交通についての第1点目、今まで実施した実証運行の課題と成果についてですが、立山市では立山市地域公共交通網形成計画や南房総立山地域公共交通計画の大きな理念である持続可能な公共交通ネットワークの構築や車がなくても安心して暮らせるまちづくりの実現を目指し、計画に盛り込んだ施策に基づき、市街地循環バスや神戸地区等における買い物シャトルサービスの実証運行を実施してきました。また昨年8月富崎地区において地域主導で実施したグリーンスローモビリティによる富崎ぐるっとバス実証運行の側面支援を行ったほか、西崎地区では今年1月に大学やバス事業者、地域の観光事業者が連携し、観光客を主なターゲットとしたグリーンスローモビリティの実証運行が行われました。なお市街地循環バスについては、これまでの2回の実証運行により一定の需要を確認することができたほか、高齢者を中心に周知が進んできていることもあり、利用者が徐々に定着してきている状況です。これらの事業を実施してきたことで継続性の担保、事業を行う地域の理解と協力、福祉部門との連携、住み分けという3つの課題が見えてきました。成果についてですが、富崎ぐるっとバスについては、関係する市民の皆様のご尽力に加え、事業に参画する民間企業のご協力により、今年度からカーシェアリングの車両を用いた本格運行が始まりました。立山市としても、総務省の集落支援員制度を活用し、この取り組みに対して支援をしています。運行の本格化や集落支援員制度の導入により、地域住民の皆様の関心も高まっていると認識しています。また市街地循環バスについては、今年の6月からスタートした今年度の実証運行においても、運行開始前から多くの問い合わせをいただいており、かつ運行開始後は1便あたり5名以上の方にご利用いただいていることから、取り組みが一定の効果を上げていると考えています。さらに生活圏を共にする2市が南房総立山地域公共交通活性化協議会を設立し、理念や方向性を共有しながら施策を進められるようになったことは、公共交通の課題解決において大きな一歩になったと考えています。次に第2点目、市街地循環バス実証運行終了後の対応についてですが、現時点で本格運行の実施等について決定していることはありませんが、これまでの実証運行において本格運行を望む声を多数いただいていることや、今年度の実証運行においても一定の利用が見られることから、本格運行を視野に入れて今年度の実証運行に取り組んでいるところです。次に第3点目、今後実証運行をしていない地域での計画についてですが、今年度は南房総市と連携し、利用が低調となっている豊房線の見直しに向け、豊房金丸地区等において 各集落までの、各集落まで乗り入れる形態の買い物シャトルサービスや、南房総市三好地区を中心に、立野地区や九重地区の一部をエリアに含め、電話やスマートフォンアプリでの予約に基づいて運行する AI デマンド交通の実証運行を予定しています。今後地域の皆様と意見交換を行い、よりニーズに合った運行計画での実証運行を実施したいと考えています。次に大きな第2、ゴミ処理施設の大規模改修工事についての第1点目、大規模改修中の1日の処理能力ですが、本来2路稼働することにより計100トンの焼却能力を保有する施設でしたが、施設の老朽化が進み、工事着手直前には2路の合計でも約60トンまで焼却能力は低下していました。工事期間中は1路を改修のため、休止しなければならず、残った1路のみで焼却することになりますが、従来の運転時間では約30トンしか焼却することができないため、焼却できないゴミが大量に発生することになります。そこで運転時間を従来の16時間から24時間連続運転に変更し、焼却量を約50トンまで向上させます、させています。次に第2点目、木、竹等の再資源化についてですが、大規模改修工事中に一時的に仮置きする木、竹等については、焼却しきれない可燃ごみと同様に、外部処理施設での搬出も検討しましたが、焼却処理に比べ費用がかかること、長期間仮置きしても臭気が発生しないこと、乾燥等によるごみの減量化が期待できることなどから、一時的に仮置きし、ごみの搬出量の少ない陶器や回収により、焼却能力が向上した後に焼却することとしました。しかし、来年秋に予定している焼却炉が2炉とも停止する期間中は、すべての可燃ごみを外部施設に搬出する必要があります。そのため、仮置きしきれない一部の木、竹等についても、外部への搬出が必要となりますが、搬出には再資源化も考慮した検討を行います。次に第3点目、市民に対するごみの減量化の周知についてですが、焼却時間の延長や木、竹等の一時仮置き等の対策を行っても、工事期間中はすべてのごみを焼却することはできないため、多額の費用をかけ、外部施設へ搬出せざるを得ない状況です。この費用を抑えるためにも、ごみの減量化は不可欠であり、従前より市民の皆様には広報誌やホームページでごみに関する特集を掲載するなど、ごみの減量化への協力をお願いしているところですが、より身近な問題として意識していただくために、大規模改修中の工事の進捗状況やごみの搬入量の、状況など、清掃センターの現状について逐次ホームページや SNS 等を活用し発信していきます。次に大きな第3、今最も重要な課題についてですが、私は平成18年12月に市長に就任して以来、立山市を日本で一番住みやすい町にを政治目標に掲げ、政治信条である聞く、見る、動くを実践することで、さまざまな施策の実現を目指して、全身全霊で市政に取り組んできました。その間、市民の皆様および 議員各位のご理解とご支援をいただき、最小の経費で最大の効果を上げるため、財政の健全化に取り組んできました。最新の財政推計では、令和9年度以降、厳しい財政状況が予想されるため、引き続き行財政改革に取り組み、財政の安定と健全化に努めていきたいと考えていますが、私が市長に就任した直後の平成19年度末に約130万円だった財政調整基金残高は、令和3年度末には約21億円になるなど、一定の財政再建を果たすことができたと考えています。令和元年、房総半島台風による甚大な被害に加え、長引くコロナ禍を受け、非常に厳しい行政運営が続いていますが、職員の団結と努力により、これだけの成果を上げることができました。そのような中で、今、最も重要な課題は、阿波医師会をはじめ、各病院、クリニックのご協力をいただきながら、4回目の新型コロナワクチン接種を円滑に進め、安定した市民生活や学校における日常を取り戻すこと、そして長引くコロナ禍により打撃を受けた地域経済を立て直し、アフターコロナを見据えた回復を図ることだと考えています。地域経済の早期回復を図るため、立山市の PR に資するグルメ商品についてのプロモーション活動や、新規メニューの開発等を行う取り組みに対し、支援を行う立山グルメ推進事業補助金や、立山ジビエの販路と需要の拡大を目的とした商品開発等を行う取り組みに対し支援する立山ジビエ利用促進事業補助金などにより、食のまちづくりのさらなる推進を目指します。立山独自のおもてなしをはじめ、サイクルツーリズムの推進などにより、観光誘客やリピーターの拡大につなげる観光誘客おもてなし事業など、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金を活用した補正予算案を編成し、今議会に上提しています。また、アフターコロナを見据えた取り組みとして、若者世代の転出抑制や移住定住促進を強化するため、NPO 法人おせっかいとの連携に加え、関係人口の創出拡大の拡大やワーケーションの推進に力を入れているところです。加えて、立山中学校の新校舎建設、食のまちづくり拠点施設の整備、立山市清掃センターの基幹的整備改良工事など、市民生活にとって必要かつ緊急な大規模事業を確実に進めることが重要であると考えています。なお、旧千葉県立阿波南高等学校跡地には、立山警察署や阿波合同庁舎の移転が予定されており、今後も行政機能や都市機能の集約により、阿波地域の中心として新たなまちづくりを進めていきます。引き続き私の政治目標である、立山市を日本で一番住みやすい町にを目指していく所存ですので、よろしくお願いいたします。以上です。 どこ入ったか。2枚目。搬入量少ない。搬入量と読むべきところを搬出量と読みましたのでご訂正をお願いいたします。
鈴木昭一議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。これからの立山市高齢者が率も高くなってまいります。まあ、その中で、答弁にもありましたように持続可能な公共交通のネットワーク構築や車がなくても安心して暮らせるまちづくりについてしっかり取り組むべき重要な課題です。そこで何点かお伺いいたします。富崎ぐるっとバスの本格運行、本当にこれ良かったな、一つのモデルができたかなというふうに私は思います。その中で集落支援制度を活用してとありましたが、この制度の概要をお伺いいたします。
亀井総合政策部長。
はい、集落支援員制度は過疎地域などに所在する集落の課題解決を図り、地域の実情に詳しい集落の住民自らが対策を推進できるようにするために総務省が創設した制度です。集落支援員は市町村が委嘱し、報奨費や活動経費について国から特別交付税が措置される仕組みになっています。以上です。
鈴木昭一議員。
はい、そういった集落支援制度を利用することによって一つのモデルができたということは本当に素晴らしいことであって、今後そういったものをうまく利用してですね進めていっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ところで答弁にありましたように南房総市と西で取り組んで進めており、効果が出るよというふうに趣旨が発言がございましたけれども、今後も生活圏を共にする西の取り組み強化推進をする必要があると考えますが、いかがでしょうか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、ご指摘いただきましたとおり、立山市と南房総市は生活圏を共にしております。公共交通に関しては鉄道や大半のバス路線、タクシーが西にまたがった路線網や営業区域を有しています。西で設立した南房総立山地域公共交通活性化協議会では、そうした実態を踏まえ、西市民の皆様にとってより利便性が高く、持続可能な交通ネットワークの構築を目指して、実証運行などの取り組みを進めており、今後も連携を強化していくこととしています。また他の分野も含め西連携を強化していくためにスタートした定住自立圏構想の取り組みについても現在共生ビジョンの策定に向け準備を進めており、西が手を取り合って課題解決を図っていく下地ができつつあるというふうに認識しています。以上です。
鈴木昭一議員。
はい、ありがとうございます。今西、隣が南房総市ですけれども、これまた小さい席の3番の方でまた実証、運行していない地域でもその後でもちょっと触れたいと思います。ありがとうございました。続いて市街地巡回バスについてですが、今6月1日から5月31日まで、巡回バスを実証運行がされておりますけれども、今回は1年ということですけれども、運賃はですね、100円ということで今、運行中です。一定の利用が見られるという、答弁もあったんですが、コースについても、一方通行であり、南エリアがカットされている課題もあると思います。実証運行を通じて、しっかりとしたデータを取っていただき、市民のニーズに合った形を本格運行を進めていただければと思いますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。次に、まだ実証運行等取り行っていない地域についてでございますけれども、答弁にいただきました、 まあ、我が地域ですけれども、まあ、豊坂丸地域において実証運行について、まあ、南房総市と連携して取り行うという話はございましたけど、どのような運行を考えているのかお聞きいたします。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、今年度を計画しております豊洲金丸地区等での実証運行につきましては、3つのコースそれぞれ週に1回の運行を予定をしております。具体的にはこれまで路線バスが走っていなかったエリアも含む豊房金丸地区の各集落をはじめ、白浜の川下地区や千倉の大貫地区、また昨年度実証運行を行い多くのご利用が見られた神戸地区の一部も対象にしたいというふうに考えています。目的地につきましては館山市内の商業施設を予定しておりまして、今後地域の皆様のご意見を伺いながらコースや目的地を確定させていきたいというふうに考えています。以上です。
はい、鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。それでは続けて伺いします。これの実証運行の方の予定はいつ頃になるのかちょっとお伺いします。
はい、総合政策
部長。亀井総合政策部長。
はい、現在ですね、10月から開始したいと、そして下半期ですね、一杯の実施を考えているところです。まあ、今後は協議等をしていくことになりますけれども、まあ、その進み具合等によって、まあ、若干その時期がずれるという可能性もあるといったところだと思います。以上です。
鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。今答弁があったように10月から半年ということでよろしいんでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、半年ということで予定しております。以上です。
はい、鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。今まだ、さっき言ったように10月ですけど今6月ですから、まあ、時間があるようで、まあ、ないとは思うんですけども、今後やっぱりいろんな地域に合わせてですね、どういうふうにコースを決めていくのか、まあ、今後はやっぱりそういったものが、考えられますので、まあ、地域にニーズに合わせてですね、どういうふうにするのかまた考えていただければありがたいと思います。それではですね、もう一点じゃあ伺いします。先ほども豊洲金丸地域ということだったんですが、他の方のですね、やっぱり立野地区や九重地区も一部においてですね、AI デマンド交通、まあ、実証運行が予定されているということですが、それ以外、例えば、まあ、船形や名護もあると思うんですが、そういった、施策の方の展開も考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
電話やですね、スマートフォンの予約により運行する AI デマンド交通につきましては、現在、館山市から南房総市の三好地区を通り、富山地区の舳倉を結んでいます路線バス、舳倉線のご利用が少なく、見直しを図るため、三好地区を中心とした実証運行を行うものです。それにあたりまして、三好地区に隣接し、現在バスが走っていない立野や九重の一部をエリアに含め、三好地区の皆様のニーズが高い九重地区のスーパー等へもアクセスできるようにするといった予定でおります。なおですね、施策展開にあたりまして、既存路線バスの状況や交通空白地の分布、地域の皆様のご要望などを総合的に判断し、準備が整ったところから実施していますので、ご理解をいただければと思います。以上です。
はい、鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。今答弁ございましたように、まあ、今後やっぱり地域で暮らす、まあ、高齢者率の高いところもあるわけですけれども、まあ、そういったところにですね、少しずつそういったものをこう踏み出していくということは非常に重要ではないかなと思います。で、今、立野地区もまあそうですけれども、まあ、その中でまあ船形地区、まあ、その辺もまあ、あるわけなので、まあ、その辺はしっかりとしてですね、まあ、地域に帰ってですね、まあ、いろんなニーズを合わせてですね、そういったものを取り組んでいただければありがたいと思います。まあ、この件は、大体いつ頃やるんでしょうか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、こちらもですね、先ほどと同じく10月から開始できればというふうに考えております。以上です。
鈴木翔一議員。
はい、10月ということですので、ちょっと重なってしまうっていうのはね、その辺は十分に検討して多分平行的にこういくということでよろしいんですかね。
総合政策
部長。亀井総合政策部長。
はい、時期は重なりますけれども、エリアは別々ですし、南房総市と館山市と、それぞれの、担当もございますので、そこはうまく分担し合いながら進めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。そうしますと、路線バスも当然あるわけなので、例えば豊洲線の方のバスであるとか、今後ですけれども、例えば丸山線もそうでしょうけれども、そういったの総合的に見直しをしながら、こういった要するに循環バスをやっていくということでよろしいんですかね。まあ、そういった案とかその辺はあるんでしょうか。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
この実証運行をやっている間に見直しということはございません。実証運行の結果を見てですね、それでどうしていくかということを考えていきたいというふうに思っています。以上です。
はい、鈴木翔一議員。
まあ、その点はですね、多分交通量が、豊洲線もそうですけれども、何人も乗ってないという傾向があるものですから、それは各地区も同じだと思うんで、その辺をよく、路線バスの方と打ち合わせしながらですね、その辺は誰がやるのか、その辺は別にしてもですね、そういったのを慎重にですね、捉え方をして、やっぱ暮らしやすい街づくりに一つでもですね、つなげていっていただければですね、ありがたいと思います。ありがとうございます。あと最後にちょっとなりますけれども、これからやっぱり実証、実験というか、その辺もあるんですけれども、それやっぱりこう我々、高齢者になるとそこにバスに乗れる人乗れない人っていると思うんですね。実際には一番、そこも問題ですけれども、やっぱり乗れない人もやっぱり救っていかなきゃいけないということがあると思うんですね。そういった意味では今後そういったものを課題としていなければいけないので、実際にその移動販売であるとか、そういったこともやっぱり必要ではないかなと私は思うんですね。そういうことはやっぱり両輪でやってですね、乗る人は乗る人で、買い物に行く人は行く、でも乗れない人はどうするんだということ、または逆にうちからあまり出れないよ、10メートルぐらいしか行けないよという人も、その辺は作っていかなければいけないということですので、その辺はしっかりとですね、やっぱりやっていかなければいけないというふうに思いますので、その辺はいかがでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、高齢者等が住み慣れた地域で生活を続けるためには、行政サービスだけでなく、地域の助け合い、ボランティア、NPO や民間事業者が、提供する福祉サービス、いわゆる社会資源を充実させていくことが重要です。移動販売は、買い物に行くのが困難な高齢者にとって、日用品の調達手段が増えるとともに、外出の機会喪失につながることから、有益な社会資源の一つであると認識をしております。現在、市で把握している取り組みとして、長里ワークホームが富崎地区で行っている閉鎖裏ふれあいショップの出張販売があります。この取り組みは、住民主体によって地域の困りごと解決に向けた話し合いを契機として、令和2年度から実施されているものであり、現在、月2回の出張販売が行われ、好評を博しております。さらに、県北で移動販売事業を行っている企業から、社会福祉協議会を通じて、館山市の交通が不便な地域で、移動スーパーによる日用品の販売を開始したいと考えている旨、お話をいただいております。加えてですね、移動販売だけではなく、山荻地区では、有償ボランティア山荻お助け隊、西長田地区では西長田サポート隊が、買い物代行や買い物、通院の付き添いをはじめとした生活上の困りごと支援を実施しており、このような地域住民による助け合いを広げていくことも非常に大切だと考えております。以上です。
鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。そういった、 富崎の方の中里のワークホームということで、まあ、それは私も存じてますけども、結構、まあ、そんなにこう人が出てですね、まあ、買ってると、助かってるよという声を聞いております。ぜひ、そういったものをですね、まあ、チクチクに、反映されてですね、まあ、それを進めていただければありがたいと思います。この先の移動販売の方の関係は、なんか制約って何かあるんですか。
小沢健康福祉部長。
はい、この移動販売については、あくまで民間が事業ベースで行いますので、特に現段階でそういった制約はないと思われます。以上です。はい、
鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。制約がないということは、まあ、地域によってまた話し合いをしてですね、まあ、進めていくということになろうかと思うんですけれども、まあ、その時はまたいいアイデアをなりですね、まあ、地域に入ってですね、それを成し遂げるということが必要ではないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それではですね、今まで、公共交通の方については以上でございます。2番目の方についてですね、まあ、ゴミの処理施設大規模改修工事についてですけれども、これも先、冒頭に話しましたように、榎本議員の方からルールいろいろ説明と、また逆にこう、まあ、市民に、まあ、呼びかけという形も結構ございましたけれども、私の方でちょっと確認させていただきます。1日の、まあ、稼働時間を延長してです、ね、一路は、まあ、50トンまで向上させて、まあ、24時間、まあ、焼却していくということでしょうけれども、まあ、月によってです、ね、搬入量は多分変わると思うんですね。まあ、当然ながら、1日のごみの処理量は、搬入量は65トンか70トンぐらいかなというふうに私は見てますけれども、まあ、外部へ7トンから14トンということでございますけれども、まあ、1トンあたりは、さっき人見議員もあったんですが、4万4000円ということで、非常に高いこう、まあ、外部に持ち出していくなというふうに思うんで、まあ、そういったものがですね、まあ、しょうがないといえばしょうがないんですから、まあ、なんかこの辺もですね、うまく活用してですね、なんかできないかなっていう、ちょっと私もちょっと立案はないんですけれども、まあ、その辺をですね、しっかりとして、やっていかなければいけないというふうには認識をしているところですので、これで、多分これで間違いないですよね。
葛西建設環境部長。
はい、お答えします。今、議員おっしゃった件につきましてです、ね、確認をという点では間違っておりません。以上です。はい、
鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。まあ、そうしますと、まあ、2点目の方になりますけれども、まあ、今後、まあ、木の方の竹とですね、まあ、その辺が、置き去りになってしまうということもあるんですが、まずはこの工事についてはですね、脱炭素をですね、想定した改修工事だと思うんですが、どのくらいの パーセンテージって言って分からないんですが、どのくらいの方の脱炭素にこう適用されてる、こうなってますか、工事なのか、改修工事なのか、分かるんでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、昨日もお答えをさせていただきましたが、現在、二酸化炭素をですね、抑制するということで、高効率モーターですとかに、変えていくという工事をやっております。まあ、計画の中でですね、業者の方が計画を立ててきた中での算出した、削減量は 7.7% でございます。以上です。
はい、鈴木翔一議員。は
い、ありがとうございます。 7.7% ですね。まあ、まあ、それは、まあ、それとして、まあ、そういうふうに工事入るということで、分かりました。あとは私は伐採した木や竹がですね、まあ、さっき言ったように仮置きで焼却するということですので、まあ、その辺をですね、まあ、なんとかこう自然に返すとか、そうしたいなというふうに思うんですけれども、仮に、まあ、チップの機械を購入してチップ化するとか考えはあるのでしょうか。
建設環境部長。葛西建設環境部長。
はい、今のご質問、木や竹をですね、チップ化する機械を購入することということですけれども、現状でですね、購入する考えというものは持っておりません。以上です。
はい、鈴木翔一議員。
はい、まあ、いろいろコスト的なものとかいろいろあると思うんですけれども、逆に、チップの機械をですね、 まあ、私どもが考えているのは、卓上型でですね、1台か2台購入してですね、貸し出してくれればですね、チップ化もまた進むのかなというふうには思っています。で、実際には竹もですね、なかなか運ぶのが結構大変なんですね。まあ、そうしますと、機械を搬入して、機械を買ってですね、搬入して、どっかに預けるっておかしいですね、どっか市の方持っていただいて、借りるときにこう、貸し出すという、 こう利用価値っていうのはあると思うんですが、ぜひその辺もですね、検討していただきたいなと思います。これはまあ要望的なものですけども、先ほどは、和田部長の方はあったんですけども、やっぱチップ化してるっていうことですから、まあ、そういったチップの方についてもですね、その利用価値を結構自然に返すということはすごく必要なので、まあ、そういったものを重視しながらですね、そういったのも検討したらいかかなというふうに思います。あと3点目になりますけれども、外部の、処理が増える中ですね、市民に対しての、減量化について、周知が必要ではないかなと、先ほど、いろんな面がありましたけれども、再度ですね、どういう形が一番周知していくのかっていうのを再度ちょっとお伺いしたいと思います。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、市長の答弁の中でもですね、お答えをさせていただいておりますが、広報誌やホームページ等でですね、特集ページを作ったり、という中でですね、出しております。ただ、今議会でもですね、いろんなところでご質問いただいてますが、清掃センターの回収状況やですね、現在のごみの搬入量、搬出量についてはですね、今後出てくる話でございますので、そういうものをですね、逐次出していくということで答弁をさせていただきました。それを皆さんの目に触れる機会を増やすことでですね、ごみの削減についての目を向けていただくというところに、論点を置いていきたいなというふうに思っております。以上です。
鈴木翔一議員。
ありがとうございます。それともう一点、できるだけこう自然に戻すという意味ではですね、今コンポストの方の生ごみの処理機の購入が支援されているところですけれども、これは多分1000万ぐらいだったと思うんですけれども、多分これが処理機の方がこうそういった周知したときにですね、予算が仮にオーバーしちゃった場合は、これまた追加でまたやるんでしょうか、いかがでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、生ごみ処理機のですね、補助に関して、議員おっしゃる通りですね、予算額は1000万というふうになっております。現状ですね、6月1日から始めまして、まだ半分、程度の、申請のお金という形になっております。まだまだですね、周知をする必要があると思っております。まだ今の時点でですね、補正云々という話ではなくてですね、当初予算、いただいたものについてですね、周知をして、しっかりと周知をする中でですね、申請の状況を見極めながら、皆さんに活用していただけるように、周知を図っていきたいというふうに思っております。以上です。
はい、鈴木翔一議員。
はい、ぜひ自然というかおかしいんですけれども、自然に戻すという、 こう利点からですね、やっぱり生ごみだってそういったものをですね、機械の方は乾燥して、その辺もこう砕いていくということが、私も聞いてますけれども、そういうのをうまく利用してですね、家庭ごみの方も減量につなげていく、またそれをですね、肥料として家庭菜園に持っていくということも、だいぶ必要ではないかなと私は思ってますので、ぜひその辺もですね、アピールしながらですね、その辺も進めていただければありがたいと思います。あとそれと、私の方は要望で最後になりますけれども、答弁の中にも若干少し触れてたかもしれないんですが、資源の方の循環型社会の構築ということで、あまり、回答が、なかったように思うんですけれども、このことは非常に難しいんで、今騒がれているのが、この間も私の埼玉の方は大きな氷が降ってですね、車であるとか、あとは、あれなんですかね、パネルとかですね、それが壊れてしまったということもあったですね、環境ということでは、自然ということは、なんかすごく恐ろしいな、結構問題が結構で何千万、何億というふうに感じが、されてますので、逆に言うと、電力不足が懸念されておると思うんですね。 まあ、今はごみの方の関係はですね、館山市単独でですね、新しい、処理施設を整備しているところだと思うんですが、まあ、効率的な、リサイクルを促進しながらですね、まあ、コストであるコストとですね、CO2 を削減し、長期の安定化処理をですね、お願いしたいと思います。ちょっと事例で、一つだけ、お話ししたいと思うんですが、先ほど人見議員も話がしましたように、肥料米としてですね、買って束ねてる、まあ、CS っていうんですけども、でかい子あるんですけども、それが大体一つのこう束っていうんですか、それが大体300キロぐらいなんですね、まあ、白く梱包でこうされてるところなんですが、まあ、それはいろいろなものがあるんですが、しばらくするとですね、発酵してですね、まあ、10リッターぐらいのエタノールが取れるんですね。でこれはもうすぐ、切っちゃうとですね、すぐ蒸発しちゃうので、まあ、すぐもうみんなもう蒸発しちゃって、それも資源として返してないんですね。まあ、そういったものがですね、ありますんで、これを再生してですね、まあ、燃料にしたりですね、エタノールですか、少しなんかお酒にもなんかできるよっていうふうに、例えばそういったものもですね、あるっていうふうに聞いてるんですから、こういった資源をですね、まあ、利用したりですね、まあ、循環型社会を作る足がかりとなればですね、いいと思いまして、こういったものがあるよということをですね、承知していただければありがたいと思います。それが、今、2番目の方の関係でございました。それでは最後の方の3番目でございます。さっき市長の方の答弁の中では、まあ、たくさんの課題があるなというふうに私は思いました。まあ、山積みだな。でも今後、やっぱりこういった行政機能をですね、集約したりですね、最後に書いてございましたけれども、阿波の地域を中心とした新たなまちづくりを進めていくというふうに締めくっておりございました。また、まあ、いろんな面で、市長が話してます、コンパクトシティだったり、そういったものをですね、結構放置していかなきゃいけない、いろんな課題がございます。そういった面で、今の思いというか、その辺のところがどうでしょう。
金丸市長、
先ほど答弁いたしましたけれども、やはり大きな問題がたくさんございます。そういうものを考えますとですね、これからしっかり今の任期中は一日一日勝負で頑張っていきたいという思いを新たにしたところでございますけれども、今その先に関しての考え方というのは、今の心境はですね、一言で言うと明鏡止水ということで、非常にまず自分の置かれている立場で全力を尽くしてやると、その後は、ちょっと少し時間を置いて考えたいという気持ちでおります。まあ、振り返って見てみますとね、私のこの4年間というのが非常に、まあ、4年間経ちませんけど、大変慌ただしかったんですね。まあ、台風災害による復旧復興、これは待ったなしであって、これが大体1年半ありました。そしてそれが収束しない前にですね、コロナ禍が始まりまして、コロナ禍、これに関しましてはですね、この感染対策、医師会とともにどうやって、ウイルスの対応をしていくのかと、対策をしていくのかということでですね、まあ、今現在でも続いているわけですけれども、まあ、それがずっとあったということで、また現在さらにですね、ウクライナ戦争によりまして経済打撃が徐々に現れ出している。これに対してしっかりと対策をしていかなきゃいけないということで、あります。まあ、私のですね、政治目標、これが、館山市を日本で一番住みやすい町にということを掲げましてね、公約として千中八策ということで、まあ、森の始末じゃありませんけれども、千中八策ということで考えて取り組んでまいりました。その中でですね、 やっぱり私の政治信条は、とにかく机のに座っていたんじゃいけないと、とにかく聞こうと、聞く、見る、動くと、これが私の信条で、実践をしてきたつもりでございます。で、やっぱり一つの区切りが先に見えておりますんで、市民の皆様の声を真摯にお聞きし、耳を澄まし、熟慮に熟慮を重ねてですね、今いるところでございます。もう少し時間をいただきたい、またそれが必要であると考えております。そういうようなことで、とにかく一日一日を全力投球していくということをお話をさせていただきます。以上です。ごめん、すみません、船中八策というのは森の石松、夢中八策でした。ごめんなさい、失礼しました。
鈴木正一委員、はい、
ありがとうございました。まあ、ともあれ、まあ、先に今のこう、まあ、残りた任期というふうには言われてますけれども、では、いつ頃の時期を想定していうことになるんでしょうか。答え
金丸市長。
今そういうわけでですね、明鏡止水にいますので、もうちょっと今お答えができないんですけども、少し整理をさせていただいてお答えしたいと思います。
はい、鈴木正一議員。
まあ、命名は控えているということです。まあ、それともあれですね、もう選挙も11月で決まってますので、まあ、あまりこう時間的に余裕がないというふうには思うんですけれども、やっぱり8月、9月、まあ、その辺のところで、まあ、態度をはっきりさせていただけるということでよろしいんでしょうか。
金丸市長、
努力をさせていただきます。
はい、鈴木正一議員、
はい、ありがとうございます。まあ、無理に今、発言をさせていただきましたけれども、まあ、そういった意味で、市長の信条である、やっぱり聞く、見る、動く、これはやっぱり実践的に、まあ、我々もやることでありますけれども、まあ、そういった意味で皆さんのこう、市民の方の声だったりですね、我々の意見だったり、まあ、そういうのを総合してですね、いつ時期か分かりませんけれども、近いうちに、まあ、期待をしながらですね、この場で一応終わりたいと思います。またよろしくお願いしたいと思います。まあ、最初の方に冒頭にありましたように、ちょっと、いろんな、ごたごたになってしまって申し訳なかったんですが、よろしく答弁ありがとうございました。井上ありがとうございました。またよろしくお願い申し上げたいと思います。終わります。
以上で18番鈴木正一議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明16日から20日までは議案調査のため休会、次回は21日午前10時開会とし、その議事は一般議案および補正予算の審議といたします。これをもって散会といたします。全員協議会を開催しますので、議員控室にお集まりください。ご苦労様でした。